皆さん、寒くなりました。いかがお過ごしでしたでしょうか。関東地方では空気が乾燥してまいりました。感染症のこともありますが、風邪などに気をつけられ、喉を大事にされてください。来週には、今年も変わりなく世界で救い主のお誕生をお祝いし、主イエス様をお迎えしての礼拝するクリスマスの時がやってまいります。しかし、厳しい自然環境や生活条件、そして紛争、戦争で危険なさなかにいらっしゃる人々のことを思います。自然環境の急変に始まり、人権侵害、他国への侵略と人間が引き起こし繰り返す痛ましい現実に最も苦しんでおられるのは、創造主なる神様でいらっしゃいます。神様がお使わしくださった救い主のご降誕を記念し、世界の人々が平和に、そして共にお迎えできますようにと願っております。神様の強いご支配と愛の御業を待ち望み続けたいと祈っております。さて、今朝の聖書箇所は、救い主の到来に関わる箇所になりました。この箇所から救い主がどのようにしておいでになられたかをご一緒に思い、そこにある確かな約束と希望に預かりたいと思います。救い主がおいでになる700年ほど前のことでした。その時代、ユダは国を失っていました。かつてのダビデ王、その息子ソロモン王により建国され強国となったイスラエル・ユダの国でした。その後、イスラエルとユダの兄弟同士、国と国の間で内部分裂を起こし対立します。それに乗じられて他国に侵略もされていました。住民はアッシリアに連れて行かれ、そして後のバビロニアにも引っ張られていきました。民には自分たちを保護し、生命、生活を守ってくれるものもおりません。そこには創造主なる神様が約束された。イスラエル、ユダの民族は祝福される、そして世界の国々も彼らによって祝福されるとの遠大な約束もありました。しかし、その時の現実は全く逆の姿でした。預言者イザヤは、神様のもとに立ち返れと告知します。彼らが神様に背を向けた罪、神様に反逆する生き方で自分たちの国を作ろうとした結果であると戒めます。神様は忍耐強く、憐み深くこの民のために回復する道を立てられます。彼らは予言を聞きますが、来たるべき救い主は王国を再興する王の到来に違いないと考えていました。それは他国を寄せつけない傑出した強さと輝かしい王国を求めました。これは現代も同じかもしれません。混沌の中からの脱出には、強い権力者が必要だと、それを求めたり、壮大さと輝かしいもの、王宮、神殿、広大な建物など、人の目を圧倒するような外観上の威信や見栄えを追求してしまいます。私たちは後になって、それで人権が奪われた、富を搾取されたということに気づかされてしまいます。そこには真実はないのです。さて、予言、予告された救い主はどのようなお姿でおいでになられるのでしょうか。来られる救い主には見るべき面影はありません。 意外なお姿です。聖書は言います。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。見るべき面影はない、輝かしい風格もない、人の目に好ましい容姿もない、このようなお姿です。ご誕生はお立場にふさわしいところではありません。王宮でもなく、敬語で安全な邸宅でもありません。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにであるとあります。土漠か荒廃した土地で、塵や土をかぶった根から出てきた小さな若枝にしか過ぎません。あることすら気づかれません。一本の若い枝です。そこには若枝のように、この人は主の前に育った。主のしもべとなられた救い主は、その全生涯を主の前にあって神様の御心に従順に生き抜かれました。私たちに代わって父なる神様に従ってくださると教えています。私はクリスチャンになっても残念ながら心が固くななところがあります。若い頃、職場でのことでした。経理課の配属で、まだ当時は電卓がありませんでした。皆そろばんでやっておりました。私はうまくできず、時間ばっかりかかってました。そして大ベテランの先輩から、何度もチェックしたかと言われ、これは当然のことですけれども、その時カッとなって、何度やらせるのかと文句を言ったことがありました。後が大変でした。謝りましたが、もうその人から信頼されることはありませんでした。周囲の先輩からも厳しく、従ってやれと注意を受けました。人に対しても正しくとも従えないこの私です。ましてや神様のおっしゃることに従順でない自分でした。救い主は代わりに父なる神様に従順にお従いくださるのです。さて、ところがです、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。イスラエル・ユダの民たちはどうしたのでしょうか。喜んでお迎えできたのでしょうか。実に冷ややかです。彼は軽蔑されています。人々に見捨てられています。にもかかわらず、自ら多くの痛みを負っています。病を体験しています。このお方を迎えるべきイスラエル・ユダの民は何をそこに見ているのでしょうか。しかし、救い主はあえてこのことを受け止めてくださり、寛大さ、忍耐のお姿を民にお示しくださいました。続きます。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。軽蔑もされ、無視もされておられたのです。どうしてそこまでお許しになられるのですかと問いかけてしまいます。自分がもしイスラエル・ユダの民たちの中にいたとしたら、どうしていただろうかと実は 考えさせられるのです。救い主のうちには神様の深い愛のご目的がありました。次に、来られる救い主は私たちの身代わりとなってくださったのです。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。イスラエル・ユダの民は、自分たちの苦しさや生きる困難で、もう手一杯である。背負っている病、痛みは、自分たちだって負っているんだ。と、心は固いものでした。待ち望む救い主の追われた病、痛みまでは知らない。そこまで考えることなどいらないだろう。このようにしていました。私はこんな間違いをしていたことがありました。以前の話です。自分の責任は自分で果たせ、といわゆる自己責任のことです。今はあまり言われなくなりました。私は自分でやり遂げられないとき、どれほど先輩たちや後輩、同僚に応援していただいて乗り切れたかを忘れて、他人に対し、これは自己責任だと押し付けたままのことがありました。考えてみてください。私たちは自分のことでありながらどうにもならないことが起こります。誰か関心を持って助けてくれる人が必要なことがあります。助けられて初めて自分の責任を自分で果たせるようになるのです。このことを学び反省いたしました。イスラエル・ユダの民たちは誤解していました。救い主が負われた病、痛みは重さが違い、比較できるものではありません。彼らが負っているとするものの根本であり、原因そのものを解決されためのするための病であり、痛みでした。それであるのに、傍観者のように言います。私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。預言者イザヤは続けて言います。彼が差し貫かれたのは、私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは、私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちは平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。救い主の意味なく見えるお姿こそ、私たちに必要なことでした。そこに大逆転が起こります。神様が私たちを愛され、慈しまれて、果たしてくださったことでした。救い主が後の十字架で差し貫かれたのは何のためとなるのでしょうか。それは私たちの背きの罪が許されるためでした。救い主が打ち砕かれたのは何のためとなるのでしょうか。それは私たちの神様への咎が許されるためでした。ここから見逃せない希望が与えられます。それが彼の受けた懲らしめによって私たちは平和が与えられることです。彼の受けた傷によって私たちは癒されたことです。平和が与えられ癒されました。救い主がより大きな懲らしめを受けられれば受けられるほど、より大きな神様との平和、 隣人との平和を受けられます。救い主がより大きな傷を受けられれば受けられるほど、より大きな癒しに預かります。なんという幸いを、喜びを私たちはいただいていることでしょう。イスラエル、ユダの民も同じです。救い主の到来を感謝いたします。見るべき姿のないところから大きな希望が実現しました。私たちの日々の歩みはいかがでしょうか。まるで次々とついてくる課題や困難で、どう進めればよいかと迷いながら歩んでいるのではないでしょうか。しかしここにも大逆転がありました。その一つ、クリスマスの出来事でした。王の誕生を知った東方の占星術の学者たちです。学者たちはただ当時現れた輝く星を頼りに進んできました。最初にエルサレムの宮殿を訪れます。彼らはそこではないことがわかります。ヘロデ王の側近から旧約聖書に記録された預言者ミカの言葉がある。そこからエルサレムではなくベツレヘムと聞かされます。この時までユダの人々はベツレヘムにイスラエルの指導者王が誕生することを知っていながら気にもかけていなかったのです。東方の学者たちは星の移動を頼りにさらに進みます。寒村のベツレヘムです。そして星が止まったのはホテル、住宅でもなく村の片隅にある家畜小屋でした。学者たちは驚いたことでしょう。戸惑ったことでしょう。人間が泊まるような場所ではありません。そこには貧しい家族がいました。幼子は布にくるまって貝羽桶の中に置かれていました。意外な場所、意外なお姿にありました。しかし、この小さな弱い家庭に誕生された救い主に、むしろ彼らは確信を得たのでした。贈り物を捧げたとあります。私たちの日々の生活で、救い主は時に小さく関係のなさそうなことをきっかけに道を開いてくださることがあります。皆さんにはどうぞ祈りの中に神様からの道しるべを見つけていただきと、いただきたいと願います。またそこからお励ましを捉えていただきたいと願います。救い主のお名前は、神は我々と共におられる、インマヌエルの主でいらっしゃいます。クリスマスの日まで、主を待ち望む日々として、ご一緒に過ごしてまいりたいと思います。皆様に主からの平和、平安が豊かにありますようにお祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様が私たちのもとに来られたのは、ご自身の素晴らしさを主張なさることではなく、へりくだられ私たちが負うべき病、痛み、苦しみ、咎を身代わりに引き受けてくださるためでした。感謝いたします。それはイエス様が私たちに神様との平和、そして隣人との平和を回復させ、それを妨げる私たちの頑なな罪を除くために、十字架で命まで犠牲にされたことでもありました。深いご愛に感謝いたします。私たちはあなたに立ち返り、御子イエス様をお迎えいたします。私たち教会が救い主のおられる場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。